音が出てるんです。すいません、ちょっとお待ちください。
彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望むルートの方です。その都を設計して建設されたのは彼です。事実からはさらにそれを見ると、すなわち手のことが生まれていたのです。ふるさとですね、永遠のふるさと、エタリのふるさとですね。彼らのふるさと、そして暗い層の上に立ったエルサレムって心が来る。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は手のエルサレムなんです。つまり我々はここにいるしか、まだ手のエルサレムが下ってこないから、このエルサレムみたいなのってね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神を通り、しかも永遠の土地の生活に入っているということなんですね。エルサレムのお湯の中で祈ることの意味合いというのは分かっている。あそこの場所は埋め沢の場所は明らかにね、神殿の場所でしょ、ね、神殿の帽子屋の手を置くって書いてある。永遠の主が通る、あそこ永遠の主が特別な場所なんですよ。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま30年の月日が過ぎました。 協会ではヨーロッパへと海外選挙チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各協会で政界を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にあのパラリンとスとまたね他の方々皆してってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウル秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいシャッフルでしたね。